ます。次に質問順2番、1番、岸野正人議員。
1番、岸野です。
1番、岸野正人議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。
1番、岸野です。事前通告に基づいて行いますが、前回の一般質問の後にですね、あんたの質問は分かりづらいと、というふうに言われまして、ついてはその答弁漏れもあったというふうに言われました。まあ私は気が小さいもんですから知事に試みられるところなんですが、今回は絞りに絞って、事前通告については短文で要点だけを申し上げました。したがって質問が長くなりますのでご容赦ください。湯沢小学校の校歌につきましては、教育長のお話が途中から変わってきております。6月議会の一般質問で宮田議員が尋ねた際には湯沢小学校の校歌を継承する旨の正式な答弁がございました。これが7月の議員協議会になりますと、一般質問の答え、答弁とは違いまして、統合湯沢小学校の校歌は新たに作るような発言をされました。統合するのだから、5つの小学校が校歌を含め、その伝統をも保存した上で、新たな出発にあたり、校歌も新しく歩み始めようと。そうする考えはよく理解できます。また、どこの学校の卒業生でも、母校の校歌が歌われなくなることを惜しむ気持ちは、これも大変よくわかります。そうは言っても、室生犀星作詞の校歌が歌い継がれなくなるのは、一町民としてあまりにも惜しく残念に思いますので、一般質問の機会を得て、考えるところを述べさせていただきます。質問に入ります前にお断りをしんばならないんですが、湯沢小学校の校歌を歌って卒業したのはどうも12人中私だけみたいです。佐藤先生は確か中学生になっておられる時に制定された校歌のようでございます。そんなわがままでないことを一応ご理解いただくために、質問中の内容は折原明彦著校歌の風景中越地区小中校歌論考増補版というのから取らせていただきます。まず、一つ目なんですが、これ一般的な時間のお話です。母校の校歌が歌い継がれなくなって残念と思う人は、時間の経過とともにだんだん少なくなってまいります。議会で一番若いという、たまたま一番若い私でも、あと30年、40年経ったら、日本語を話すようなことはできないんじゃないかと考えております。したがって今の大人の考えではなく、統合後の子どもたちが歌い継ぐ効果にはどのような効果がふさわしいのかということを考えなければならないと思います。これが一つ目。次に湯沢小学校の効果の誕生の経緯について申し上げます。室生犀星詩集にありますが、ふるさとは遠きにありて思うもの、そして悲しく歌うもの、あとこうずっと続くんですけれども、特にふるさとは遠きにありて思うもの、このフレーズというのは、もしかすると小説雪国の冒頭よりも日本人の心に浸透しているのではないかと思われます。この作者、室生犀星が作詞した校歌が湯沢小学校の校歌です。作曲は、音楽家ながら生活のために書いた作品が芥川賞を受賞したという異色の音楽家、ゆきしげこです。本には、作曲者のゆきしげこは戦後復活したばかりの芥川賞を受賞している。小説家が作曲をと驚く向きがあるかもしれない。しかし、彼女の元々の出発点は作曲にあった。というふうにも書いてあります。折原先生の著書には、校歌作成への意気込みから、高輪ホテルの高橋半左衛門氏、中央公論編集部だった八木岡英二氏、そして文豪室生犀星と音楽家幸重子、さらには関係する歴代校長とのやり取りなど、手紙も含め、細やかに掲載されております。湯沢小学校の校長室には、その手紙の、やオリジナルが展示されております。これほどに経緯が明らかで資料も残る珍しいものです。これらの人間関係いきさつはこの著書の中につぶさに記されております。次に、効果そのものの特徴についてです。オリジナルはですね、 漢字の使用率が 7.3% だそうです。非常にまあ漢字が少ないということを言っております。まず漢字がほとんど使われていない。湯沢という地名でさえもひらがなで記されている。二つ目に、効果にありがちな教訓めいた言葉が全く使われていない。三つ目に、市全体が情感にあふれ、文語調と相まって、優美かつ格調高い感じがする。叙情詩人としての再生の本領を垣間見る思いである。四つ目に、校名がどこにも出てこない。表題さえなければ、湯沢参加と見られてもおかしくはない。以上の特徴があるそうです。漢字が使われていない、教訓めいた言葉が出てこない、情感にあふれ優美かつ格調高い、校名がどこにも出てこないという特徴があるそうです。読んでみます。北国の良き湯沢に巡り来る今日という新しき日を、今日よ今日こそ学ばめ、輝ける今日を捉えよう。雨津雪の峰々、根雪結ぶ湯沢は雪の都、湯沢よ学びの旗掲げ、勇まし歌声あげつ、という本文です。次、県内、これ読んだね。で、最後に校歌選定の前例でございます。前に湯沢中学校の校歌を決めた時のお話です。統合に際しては新しい湯沢中学校歌をどうするかが大きな問題になったという。現在の学校には校歌に関する資料は何一つ残されていない。しかし当時の関係者によると、最初に統合した3つの中学校が各自の校歌を持ち寄り比較検討したのだという。当時同校に勤務していた大塚雄三氏はこの時の状況を次のように回想している。テープレコーダーはありましたが、各校舎の校歌は録音などされていなく、狭い教務室の真ん中に足踏みオルガンを持ち込み、湯沢校舎音楽担当の宮越陽一郎さんが譜面を見て弾き、3校舎の職員がそれぞれに順々に斉唱し合い、比較検討したわけです。誰が聞いても湯沢校舎のものが爽やかで垢抜けし、これからの中学校の生徒が口ずさむにふさわしいものに一度を感じ取ったようです。湯沢の自然がたくまず素直に読み込まれ、しかも湯沢中学校とあり、湯沢町全体の統合中学校校歌として必要十分な内容であることが全職員に認識されたのでした。これが前例でございます。以上、時間のお話、校歌誕生の経緯、校歌そのものの特徴、さらに校歌選定の前例、これらについて主に折原先生の著書よりお話をさせていただきました。お分かりのように湯沢小学校校歌はすでに湯沢町の歌い継がれる文化財とも言えます。以上の理由をもって仮に今一時恨まれたとしても、湯沢小学校の統合湯沢小学校の校歌には室尾再生作詞の現湯沢小学校の校歌がふさわしいと私は思います。もし他に校歌を作るよう作成しようとすれば、おそらくさらに百数十万の費用がかかることでしょう。重要な文化財を失うようなことまでして新校歌を作るのであれば、その理由もお聞かせ願いたいと思います。また大きなお世話かもしれませんが、宮田議員へのお答えの時のようであれば良いのですけれども、そうでないようであれば、今の資料からしてもさらなる調査と検討が必要だと私は思います。釈迦に説法のようではありませんが、答弁書と内容が違うことよりも間違いを改めないことの方が恥ずかしいことだと私は考えております。改めて統合湯沢小学校について教育長はいかがお考えでしょうか。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。平成26年4月の開校を目指してオール湯沢の体制で取り組むことが重要であると考えから、統合に合わせて新湯沢小学校の校歌を新たに作成したいと考えております。ご指摘の現湯沢小学校校歌のみならず、並行となるそれぞれの小学校には長い歴史と合わせて校歌に対する地域の皆さんの思いも ひとしを強いのでないかと思います。そのような状況の中、現在の5小学校の地域に支えられてきた歴史と校旗、校章、校歌などは後世に引き継いでいかなければならないと考えており、新校舎に限られた面積ではありますが、展示用のスペースも予定しているところです。また、新たに校歌を作成するとなると、費用が発生いたしますが、できれば湯沢にゆかりのある方にお願いして、費用も抑えられればありがたいと思っておりますし、そして何よりもオール湯沢の体制で取り組むことが大切だと考えております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目をさせていただきます。ただいま、オール湯沢という言葉がありましたけれども、中学の統合もオール湯沢であったと思います。今話させていただきました前例は前例としてあるわけですが、その辺はいかがお考えでしょう。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長、清水です。時の流れとともに、やはりそれにふさわしい形で対応していくのが大事だかと思っております。やはり統合にあたっては、統合のいろんなメリットを考えて、伝統をなくさない、湯沢の町から小学校の歴史を消さない、ほかいろいろなメリットを考えて、学校設置条例一部改正の中で、提案の理由の中で説明させていただきました。しかしながら、やはり、湯沢小学校という学校は歴史として残りますけれども、4つの並行になる学校の子どもたち、あるいは地域の人たちのことを考えれば、時代の流れの中で、みんなで同じスタートラインについて、先ほど言いましたように、オール湯沢という形で言うことがふさわしいんじゃないかと思っております。従いまして、湯沢小学校の今の1年生から5年生の子どもも、あるいは来年統合する4つの学校の子どもも、同じ新しい校歌と学園歌を覚えるという、同じスタートラインに立って、みんなで頑張ろうという気持ちを与えていくのが大切かと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい。3回目ですけれども、そういうことでスタートするならスタートするで、俺は別に決まってしまえばそれでいいと思ってるんですが、では、その宮田議員に答弁をされたときと、その後の議員協議会のときと、すんなり、おっしゃることが変わって、今回は一般質問の答えですので、正式に新校歌を作るんだということを言われましたけれども、どうしてそう変わったのか、考えの変遷、理由などについてお願いします。
岸野議員の3回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長、清水です。一本化統合ですので、基本的には湯沢小学校が歴史として残るというような形で、私は当初、そのような考えの中で、学校が残るのであればという気持ちでありましたけれども、やはり、いろんな方から、並行する学校の地域と子どもたちのことを考えれば、やはり、みんながフラットにして、スタートラインに立てる方がいいんじゃないかと。いうふうなご意見をいただく中で、やはりそうすべきであるというふうに判断した次第です。以上です。
教育長の答弁が終わりました。岸野議員に質問事項2についての1回目の質問を許します。
はい、2問目に参ります。役場でお使いの封筒に、小説雪国の冒頭部分とトンネルのイメージの画像が 掲載されました。議会一般質問への答弁が具現化されまして、小さいながらも実を結んだことに心より感謝を申し上げます。小説雪国と名著雪北越切符より、湯沢の教育にふさわしい名文を取り上げ、朗読暗唱に取り組むこと、これを教育課程に位置づけて取り組む用意があると、昨年12月議会の一般質問への答弁として、お力強い言葉をいただきました。しかし、その後の議員協議会の種村指導主事のご発言では、地域の宝探しの最中でというふうに申されまして、具体的な進展が感じられず、教育長の発言からはむしろ後退したような印象を受けました。その後、小説雪国と名著北越切符の内容を教育課程に位置づけて取り組む用意があるとした、その実際の取り組みはどうなっているのかお尋ねをします。
岸野議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長。
教育長、清水です。湯沢町には地域に根ざした文化的歴史的な教育資源が数多くあります。昨年12月議会の一般質問でお答えした通り、価値ある湯沢の宝を教材化し、子どもたちを育むことが湯沢町を誇りに思い、時代を担うたくましく生きる子どもにつながるものと確信いたしております。今年度から統合実行委員会の教育課程部会で地域素材の洗い出しを行い、現在約80件の素材の教材化を検討しているところです。ただこの多くの素材を網羅的に学ぶことは難しく、学年の発達に応じて適切に選択していくことが大切です。そこでこれまで湯沢町独自で作成してきた3、4年生向けの社会科資料集に加え、新たに5年、6年生用の総合的な学習の時間で活用できる資料の作成を計画しています。議員もご承知の通り、学校の教育活動は文部科学省の学習指導要領に基づいて行われますので、例えば小説雪国や北越切符を国語の教材として扱うことは難しいと考えられます。むしろ総合的な学習の時間で湯沢に学び、湯沢で生きる子どもたちを育てるための教材の一つとしての活用を検討していくことになると考えています。なお湯沢学園での教育活動が調和とバランスの取れた内容となるように今後も検討を進めてまいります。従いまして後退することなく教育課程に位置づけて取り組んでまいります。以上です。
教育長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
おっしゃることが分かったようで分かんないようなこう内容なんですが、だいぶ手間がかかるようなお話なんですけれども、手間かからずにすぐできるんじゃないかと私は思っています。教育課程に位置づけて行うということなので、その背中を押す意味で質問を重ねさせていただきます。早寝早起き朝ごはんというのは、これは教育長がおっしゃられました。この基本的生活習慣は当然だと思います。また褒めて伸ばすという方針も素晴らしいことだと思います。これが見せかけだけの良い子の形成につながってはいけないということは、まさに釈迦に説法でございまして、詳しく理解されておられることと思います。要は中身であり、本質の資質のレベルアップが課題なのだと思います。私の愚行にて甚だ恐縮なんですけれども、人間の感性と知識学力というのは互いに高め合う関係にあるものだと考えております。感性が知識を欲し、知識が感動を深めるものだと思います。同じ月を見たところで、ウサギを探す人もいれば日食の仕組みを思う人もいるだろうし、アポロ計画を思い出す人もいるかもしれません。 竹取物語を思い浮かべる人もあれば、古い和歌を浮かぶ人もあるとは思います。知識により感動の仕方が幾通りもあろうかと思います。浮かぶ疑問も違ってきます。ただ、それぞれの分野で、より深い知識と感性が共鳴し合ったときに、人を感動させるような表現が生まれるのだと、私は考えております。またこれも個人の思い入れなんですけれども、大河ドラマに天地人が決まるあたりから、この湯沢南魚沼の景色が綺麗に思えるようになったと人に話したところ、それは年を取ったんだと返されたことがありましたが、それはそれで認めたとして、少なくとも私はこの地は美しく素晴らしいと感じ、愛着もあります。湯沢の子供たちが将来どこで暮らし、自らを取り巻くどのような世界を守ろうとするか、つまり家庭を守ろうとするのか、湯沢を守ろうとするのか、日本を守ろうとするのか、それは成長という教育の成果を待たなければなりませんが、しかしまず、湯沢の土地と人を愛せる人になってもらいたい。仮に住むところが湯沢でなくても、進んでその地の風土の素晴らしさを理解する人になってもらいたい。それは先人たちが思いを持って我々に引き継いだこの地をせめて子孫の災いとならぬようより良い形で後世に引き継ぐべく努める人になってもらいたいと、そう思うところであります。今申し上げた人の感性と知識、学力、そして郷土愛、感性を磨きつつ郷土を愛するという心を養う、その絶好の教材こそが小説雪国と名著北越の中にあるのではないかと思います。景色なり事柄なり、身近なことであるだけに論語読みの論語知らずとはなり得ません。統合文教施設湯沢学園の感性を磨く教育の芯に据えられて叱るべき教材にして地域の宝だと私は思います。箇所を絞り込んでの朗読と暗唱、1日2分、1分とか2分ぐらいはたくさんです。感性に知識は必ずついてくると私は思います。その上、一生の財産となります。ぜひ自信を持って取り組んでいただきたい。もちろん、統合をしなくてもすぐに実践できるお金のあまりかからない手立てであります。さっき月の話をしましたけれども、月を見上げて、雪国の一節、月はまるで青い氷の中の刃のように澄み出ていた。そんな表現が浮かぶようなら、きっと勉強もできる子に違いないと私は思います。前回も申し上げました、苗場山の記述、読んでいくに従って関明光さんが神がかって見えるというような文章でございます。ぜひこういうことを子どもたちの感性の教育に役立てていただきたいなと思います。改めて、お考えをお聞きします。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長。教育長清水です。先ほども答弁した中で、今現在も小学校 3,4 年生用の社会科の学習資料集の中に、川端康成の雪国、あるいは鈴木牧師さんの福祉セップ、こういったものはこの中にこう載っておりまして、小学生の教材としてこれまでも使ってまいりました。先ほど言いましたように、文部科学省の学習指導要領の中に、各教科に他にですね、先ほど言いましたように、道徳だとか特別教育活動だとか、あるいは小学校の場合は外国語活動、そういった中に総合的な学習の時間というのがあります。これはまさに学習指導要領に定められた全国の子どもたちが必ず学ばなければならない時間であります。その中に先ほど岸野議員が言われましたように、今教育課程部会で湯沢町の教材について今70ぐらい網羅している中で、この雪国、あるいは川端康成先生、そして鈴木牧師先生、クイズセップ、そういったものもありまして、例えばこの部分は暗唱してもいいのかなとか、そういったところまで今、教育課程部会で検討しているところでございますので、岸野議員が言われますように、地域の素材を生かしたものを総合的な学習の時間の中でしっかりと湯沢町の子どもたちの中に植え付けていくと所存でございます。以上です。 教育長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい、基本的には取り組んでいただくという方向なので感謝を申し上げなきゃなりませんが、ちなみに、今のところもうすぐ1年経つわけですが、次の4月からというふうなことで、考えてよろしいのかというのが一つと、それから文部省の学習指導も何もあったもんじゃなくて、1日30秒朗読すればたくさんだろうというふうに思うんですが、その辺の気楽さではいけないのかどうなのかというのをお聞きしたいと思います。
岸野議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長、
教育長清水です。原則的に統合をして、湯沢の子どもたちが、全部揃う平成26年から、この新しい教育課程をしっかりとスタートしていきたいと思っております。先ほども言いましたように、湯沢町の子どもたちは社会科のこの資料集の中で 3,4 年生はその中で、先ほど言いましたように雪国だとか北越ステップというのはその中に記載がありますので、これまでも学んでおります。以上です。
教育長の答弁が終わりました。岸野議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、
これはあれですか、岸野議員、はい、1から5までありますけど
一気に、
はい、分かりました。はい、どうぞ。
何だったっけな、統合文教施設のと同時にというお話なんですが、割と長い話だなと思うんですけども、これも同じ統合文教施設の、スタートと同時にということには当然なろうかと思います。スキーは地域特性を生かした大事なスポーツです。統合が計画通り進んだとすると、親善スキー大会へ向けての対抗意識を持った各 学校の練習機会がなくなってしまいます。また通学に時間がかかりますので、練習時間も制限されがちとなると想像されます。特にアルペンスキーについて現状で考えておられることをお答えください。こういう構想を私が持っていてどうこうしろとこういう話じゃなくて、そこに向かって準備を始めてくださいねという意味の質問でございます。1、まずスキー事業です。子どもたちがスキーを嫌いにならないための工夫はございましょうか。会場と会場までの送迎、指導者などについてでございます。2、スキー大会。スキーというスポーツの競技の正しい理解のために、スキー記録会ではなく、スキー大会の体裁で行ってほしいと思います。3です。旧小学校単位の各地区主催のスキー大会へ、生徒が参加するときの出欠の扱い、これは三つ又祭りのときはどうなるのかと前聞いたこともありましたけれども、こういうスキー大会についても前に一般質問があって答弁があったかに思いますが、確認をさせていただきたいと。特に平日いやその学校の行事と重なった場合です。4です。スキーの部活とジュニアスキーの練習との関係はどうなることを考えていらっしゃいますかと。5、用具代の負担をする、軽くする工夫は考えていらっしゃるかどうか。以上、5点まとめてで恐縮ですが、お願いします。
岸野議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。1から5まで、少し長くなりますがご容赦を願いたいと思います。1のスキー事業、子どもたちが スキーを嫌いにならないための工夫ということでございますが、スキー事業は校長からの要望を受けて送迎や指導者について対応しているところですが、小学校では各学校の伝統を残しつつ、県保健体課の学校体育実技指導協力者派遣事業の活用や、地域の皆様からもご協力をいただく中で、それぞれのスキー事業を行っております。スキーは湯沢町の子どもとして、必ず身につけてもらいたいスポーツでありますので、スキー嫌いにならない配慮も必要ですが、心身を育てる教育の側面から見れば、 過保護にならないことも重要と考えます。スキー場までの距離はその距離によってバスを利用する学校もあれば徒歩の学校もあり、津田小学校の3年生以上はスキーをつけて田んぼの中の上り坂を学校から中里スキー場まで歩いております。道中子どもたちは危機としており、スキー嫌いは無縁かと思われます。中学校のアルペン授業は全校一斉に行うため指導者が足りずに、スキー学校からも応援いただいている状況であります。今年度からスキー事業指導として予算を計上してありますので、町内のスキー関係団体からもご協力を得られれば、スキーの町湯沢の学校としてより一層充実したスキー事業に取り組めるのではないかと考えておりますので、岸野議員からも後押しをいただければありがたいと思っております。次にスキー大会あるいはスキー記録会の件でございますが、スキー記録会と称していますのは湯沢小学校のみと思います。この呼称も長い学校の歴史の中で考えられてきたものと思いますが、スキー大会やスキー記録会の呼称ではなく、その行事の内容が有意義なものであったかどうかということになるのではないでしょうか。スキーだけに限らず、まず子どもたちが興味を持ち面白いと思ってもらえるような雰囲気や体制を整えることが大切ではないかと考えております。なお水泳、陸上、スキーの町内5校の大会は親善大会として開催しております。次に旧学校単位での大会での平日や学校行事と重なった時の対応についてではありますが、ご指摘の内容は小学校の統合のことと思いますが、現在小学校と地域または地区等と合同でスキー大会を実施しているところは三国地区と三俣地区になると思います。基本的には地域の皆さんも参加しやすいように休日等に実施することが一般的ですが、スキー大会や地域の伝統的な行事等で子どもたちが地域の皆さんと中心的な役割を担い、子どもたちの参加がなることで行事等の開催に大きな影響を与えることが危惧される場合等については、該当する地域の子どもたちに学校の高潔扱いでの参加も含めて統合実行委員会での具体的な検討を行ってまいります。次に4つ目はスキーの部活とジュニアスキーとの関係でありますが、小学校のアルペンスキー特設クラブは学校管理課でスキー場関係者や保護者の皆さんの指導のもとに主に小学校親善スキー大会を目指して活動しております。さらに多くの活動機会を得たい児童や多くのスキー大会等に参加して活躍したい児童、そしてトップ選手を目指したい児童はジュニアスキー選手育成会に入会し、地域の指導者から指導を受ける中で各種大会に積極的に参加しております。中学校アルペンスキー部員は保護者の皆様方のご理解もあり、全員がジュニアスキー選手育成会の会員となっています。このことにより中学校管理課での部活動としての練習会や合宿、中大連主催の大会への参加はもとより、ジュニアスキー選手育成会主催事業および中学校とジュニアスキー選手育成会との共催事業の練習会、合宿、各種大会に参加するなどの活動でスキーの楽しさを知ってもらい、さらには選手の育成強化を図っているものでございます。最後に用具代の負担等を軽くする工夫等についてでありますが、スキー人口が年々減少し景気低迷が長引いている中、家庭負担を軽減することでスキー人口の増加につつなげられないかという議論はスキー振興を図る上で常に抱えている課題だと思います。スキー用具が 個人に帰属する物品であることを考えますと、単に金銭的な助成をすることが一般的に理解が得られるかという問題も発生します。また、使用しなくなったスキー用具を リサイクルすることも考えられますが、この課題につきましては、今後も研究しなければならないと考えております。以上です。
岸野議員に2回目の質問を許します。
はい、大変申し訳ありませんでした。私のミスです。というのは、統合後のことを聞きたかったつもりで作文して、どんどん削っていったらその部分が抜けてしまいましたので、大変恐れ入ります。まあ、それはそれとして、統合後のその五校親善で、親善スキー大会ですか。親善陸上大会はこれ当然なくなると思うんですが、統合してしまえば、それを、時のスキー事業会場までみたいなことは、もし考えていることが構想があれば教えていただきたいと思います。それと今答弁いただいたのは、何しろメモは取れなかったので、後で箇条書きで結構ですので教えていただければありがたいなと思います。以上です。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。教育長、教育長に答弁を求めます。
はい、議長。
教育長、
教育長清水です。統合後の小学校、今先ほど言いましたように、水泳から始まって、今月陸上がありまして、まあ、冬スキーという五校親善の大会を3つ行っているわけでありますが、今現在、統合の実行委員会の方でですね、統合になりますと、いわばまあ校内大会みたいになるわけでありますので、南魚沼市の方に何とか今協力ができないかどうか、そういったものを今協議しているところでございます。具体的に今度統合した後のこれまで、実施しておりました、陸上はもう公認グラウンドで決まっておりますし、水泳は加藤市の素晴らしいプールがありますので、校内の問題はそれで大丈夫だと思いますが、スキーにつきましては、クロスカントリーはもう今パークのゴルフ場のところに整備しておりますし、あるいはこれまでもナスパのアルペアナスパで行っておりましたので、まあ、統合後もそこで実施するんではないかと今思っておりますが、まあ、細かいことにつきましては今詰めているところでございます。以上です。
教育長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
細かいことですいません。箇条書きはくださいますか。
教育長、教育長、
教育長清水です。先ほど言いましたように、答弁の中で、まあ、具体的な統合なのか今なのかちょっとはっきりしない部分もありましたので、また岸野議員さんから聞いて箇条書きでお渡ししたいと思います。以上です。
ありがとうございます。
4に進んでいいですか。
はい、
岸野議員に質問事項4の1回を許します。
4番目に入りさせてもらいます。常に官民知恵を絞って取り組まなければならない全体的な人口増加策の取り組みについてお聞きをします。人口を増やしたいと考えておると思います。税収もさることながらでありますが、少なくとももう少し大きな市場でなければ商業活動も成り立たないと思います。元気な人が多くなければ保険も成り立たないと思いますし、絶対人数が少なければ保育も教育も立ち行かないという事態になろうかと思います。これは喫緊ながら永遠の課題だと私は考えております。湯沢町は地理的、気候的、交通条件など恵まれ優れております。外部から見て訪ねるだけでなく、住んでみたくなる街となるためには、メニューを作り発信していける各課横断的なプロジェクトチームは作れないもんだろうかというふうに考える次第です。各課それぞれの事業の中に、暮らしやすさの向上や子育て世代への助成など、さらには楽しさ、張り合い、 安心への取り組みなど、見方により人口増加へとつながる取り組みがあろうかと思います。各課で行っている様々な事業を住みたくなるかどうかで見直し、少しずつ工夫を加えていくだけでも効果が現れ始めるのではないかと考えております。そういった気持ちを持てばいいというだけではなくて、仕組みとして導入したらいかがかというふうに考えます。当然、住んでいる方々を大切に思うという基本姿勢に立ち返ることにもなります。議員を含め、民間からのアイデアを取り込むための受け皿としても有効なのではないかと考えますが、いかがでしょうか。役場職員も少なくなってきて大変だろうとは思いますけれども、住民が減って一部企業と公務員だけが残る町なんていうのはちょっと考えられないと思います。どこまで読んだっけな。そういった観点で、事業の見直しとメニュー作りと発信、そのための各課横断的なプロジェクトチームなどについて、の考えをお聞かせいただきたいと思います。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、町長。
町の人口増加を目指すためには企業誘致あるいはまたマンション所有者の湯沢町への転入等が中心になるかと考えております。企業誘致では企業等が自治体に事業進出する場合には多くの協議事項や申請等があり、企業誘致の担当窓口だけではなく各界渡っての協議が必要となっております。このような場合、企業側からワンストップの受け入れ体制を取ってほしいという声が多くあります。そのような意味合いから企業誘致につきましては進み具合にもよりますが、各課横断的な協議が必要と考えております。またマンションの住民登録者はここ数年確実に増加をしております。今年度より各マンションにお願いをし、町からのお知らせコーナーを作ってもらい、広報や議会法や町パンフレットとさまざまな町からの情報を月2回送付をさせていただいております。また先に町民からいただいた小中学校の統合後の校舎利用意見等も送付をさせていただき、意見の聴取を行っております。さらに昨年度からは岩っぱら地区にバス路線を回すなど、の利便性も図っているところであります。マンション所有者等の皆さんには、これら一連の取り組みの中で湯沢町をさらに身近に感じていただき、定住推進に結びつければと考えております。議員提案の各課横断的な組織を作ってみてはどうかということでありますが、これにつきましては職員が減少する中で新たな組織を作るということではなく、基本的には企業誘致マンションの総合窓口等を担当している総務課で研究対応をし、必要に応じて各課横断的な協議の場所を設け、調整協議を行ってまいります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい。個々の事例に応じて対応したいということなんですが、例えば事例に応じなくて積極的に対応していた日域居住への取り組みみたいなものはだいぶトーンダウンしたかと思います。それから私が見る限りでも、その町有地の分譲、住宅地の分譲は進んでないように感じます。心がけるのは大いに結構だと思うんですが、今町長が言われたことをまとめて発信するだけでも大変な意味があるんではないかと思いますので、何ほどこだわってるわけじゃないんですけれども、各課横断的な新たな組織ではなくても新たなチームというような括り程度のもので結構なんですが、立ち上げてはいかがかなと重ねて質問をさせていただきます。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
また重ねてになりますけれども、 今ほど、答弁したようなことをきちっとやっていく中で、現状を考えて、 真剣に取り組みをしていきたいということで収めさせていただきます。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
今のお話は時間まだあります？
あります。
今のお話はみんなで知恵出し合って建設的なことを考えましょうという意味で、質問をさせていただいております。それと日域居住への取り組みについては今お答えがなかったと思います。それと、合わせて、乗田工学の跡地なんですけれども、これは大規模なお話ですし難しいお話だと思いますので、別に今すぐ解決する必要はないと私は考えております。慌てて、おかしな構想がぶち上がるよりも、子どもたちにこの土地残すんだと、その頃にはまた別の解決策もあろうかと思います。それでも結構だなと私は考えておりますが、町長の考えをお聞かせください。
岸野議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
日域居住の問題につきましては、どの辺のことを指されているのか分かりませんけれども、その辺については、担当課の方から答弁させますが、あと、乗田工学跡地につきましては、町民の皆さんご承知だと思いますけれども、いずれにしろあそこの部分はかつての前工場があった時代の、汚染物質が地下に埋蔵されているとこういうことで、なかなか以前から比べると環境の法令が厳しくなってきているので、すぐに、その上に物を作るあるいはまた、何かをするということができない状況であります。先般も昨年でしょうか、犬のドッグランをやりたいというようなことでおいでになりましたけれども、結果的には保健所の方からやはり環境の法律に関わるから、それはいくら上であって舗装してあっても使っちゃダメだとこういうことでありますので、いずれにしろその法の中で除染をした中で使っていくということになることを思いますので、その辺もまたいろいろの状況を見ながら、一日も早くせっかくの財産が町民の皆さんの負託に応えられるように考えていきたいと思います。終わります。
岸野産業観光課長。
はい、日域居住の件ですが、町長の答弁の補足説明をさせていただきます。日域居住につきましては担当課産業観光課でございますけれども、産業観光課の日域居住の考え方というのは、もちろん定住、最終的に定住していただくのは大変ありがたいことですけれども、今都市と湯沢との その2箇所で、都市の皆さんが湯沢のマンションに来て楽しんでいただく、そして湯沢を大いにいい場所だというふうに感じていただく、そういう交流の場所を作ろうということで日域居住を今推進しているところでありまして、直接定住を促進するという、もちろん最終的になればいい、しなければいけないという部分もありますが、私どもの今日域居住の考え方としてはそういう部分で推進をさせていただいております。ですので、どちらかというと観光に近い事業になっておりますので、その辺を一つご理解いただきたいと思います。以上でございます。
以上をもちまして1番岸野正人議員の一般質問を終わります。暫時休憩します。ただいまの時間10時42分です。11時まで休憩します。